電子の森ラジオ始まりました、お久しぶりです。この番組はですね、電子工作やプログラミングに関する放送をしてます。ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってまして、今回はリスク5とチゼルで学ぶ初めての CPU 自作という本で有名な井田さんにお越しいただきました。井田さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、どうも、ご紹介に預かりました井田です。自己紹介っていうところで、まあ、お仕事の話とかしたらいいのかと思いますけど、まあ、私自身、まあ、出自としては、CPU アーキテクチャとかやってた研究室で、まあ、修士まで出て、で、その後、ワイヤーボンディング装置って、まあ、ご存知の方多いか、いらっしゃるかいらっしゃらないかわかりませんけど、まあ、CPU の中とか、IC の中の、ワイヤーを張ってるんですけど、まあ、金線を張るんですけど、そういった装置を作ってるところで、まあ、組み込みソフトウェアやっていまして、で、その後は、まあ、なんか、FPGA の自作開発とかしてて、今はですね、ネイチャーリモっていうデバイスがあるんですけども、それを作ってる会社にいます。で、そこで、まあ、無線付きのマイコンのファームウェアを買っていることとかいます。はい。まあ、自己紹介としてはそんなところかなと。
ありがとうございます。そのワイヤーボンディング装置って、つまり CPU の中身、IC の中身みたいなとこですよね。
まあ、チップ作るときも、前工程とアコッタ工程っていうのがあるんですけど、皆さん、チップ作るっていうと、シリコンの、チップ作るところを思い浮かべられるかなと思うんですけど、うん、そこはもうできていて、
うん、
でその後、ハンダ付けするときの足あるじゃないですか。うん、あそこに、チップから配線しないといけないんですけど、そのときに、金線とか銅の線とかアルミの線を配線しますけど、まあ、それを、配線をする装置です。
かなり後工程というか、パッケージングのディップとかソップにまとめるときに、その足に配線すると。
そうですね。後工程っていう中では、まあ2番目くらい。3番目の工程ですかね。ダイサーっていうので、ダイシングって言って、ウェアから切り出して、うんうん、で、それをダイボンダーっていうので貼っつけて、
うんうん、
で、その次ワイヤーボンダーで配線っていう流れです。
じゃあ、井田さんが関わってた装置は、まあ、そのラインの中の後の3番目ぐらいに置かれて使われるという。
そうですね。はい、
そこで、そうか、組み込みソフトウェアっていうのは、製造装置の中に組み込むパーツを作ってたって感じですか？
そうですね。装置を制御するために、まあ、パソコンが入ってて、で、さらに、リアルタイム制御するためにマイコンが入ってるけども、まあ、パソコン側のソフトの一部と、あと、まあ、マイコン側のソフトを書くっていう。
なるほどね。製造装置の制御部分を作ってたってことなんですね。
そうです
楽しそう。
ね。
いや、なんか制御ソフトウェアってこう、業務で使うやつ作るの楽しいですよね。僕も大学生の時にアルバイトで、雲台のファームウェア作ったことあるんですよ。
なるほど。
カメラとかを載せて360度回転させるんだけど、結構高精度な、1万2000パルスとかだったかな、一周が。そのぐらいに分集して、すごい正確に指定した方向を向きますよ、みたいな。で、加速と
そうで
減
す。
速をやんないと脱調するんで、ちゃんとやってみたいなのを
はい。
作ってました。
台形制御とかですかね。
台形で。
なるほど。そうですね。まあ、似たような感じで、さっき言ったワイヤー張るっていうのは結構微細な動きをしないといけなくて、精度とかって2マイクロメートルで動くんですけど、まあ、それはまあ、1個ワイヤー張るのに大体50ミリセカンドで、まあ、そこの、機械的な細かい制御は、実は、もっと別の人が、なんでしょう、制御系組んでやってるんですけど、その上でもさらに、細かいシーケンスの制御とかしないといけなくて、で、まあ、そこら辺をするファームウェアとかソフトウェア書いてた感じです。
なるほど、その
はい。
制御にもいろんなレイヤーがあって、
そうですね。
その本当に末端のモーターを直に動かすみたいな、アクチュエーターを直
はい。
に動かすようなとこは、その専門の人が書いてて、まあ、で
そうで
も、
すね。
どの順番で配線するかみたいなやつはもっと上層から指示を出すみたいな。
そうですね。
なるほど。まあそうなりますよね。
はい。さっきおっしゃってた通り、まあ楽しいところももちろんあるし、まあ楽しそうだと思う。まあその仕事に就いたんですけど、まあもちろんやっぱりバグらせるとですね、まあお客さんの工場で、機械止まりましたってなると、まあ生産が止まって、で、まあ賠償問題に。まあなかなか楽しいところと、まあ厄介なところと。
現
です
地
ね。
に急いで急行して直すみたいなこともあったんだろうなと想像します。
そうですね。一度ちょっとやらかして、韓国行ってこいって
あ、そうです
言っ
か。
た時がありました。
ああ、韓国で使われてたんだ。うん。
そうです。
なるほどね。で、今、お作りになられているネイチャーリモって、
はい。
どんなデバイスなんですか？
デバイス自体はですね、
は
い
い。
わゆる、なんでしょう、スマートリモコンっていうんです
う
かね。スマートフォンから、
んうん。うん。
外に出てる間でもアプリから操作して、で、赤外線のリモコンを、家の中に置いてあって、で、エアコンつけたりとか、
う
あ
ん、うんうん、
と、照明つけたり消したりっていうのができるデバイスですね。
じゃあそのインターネットから中が、通信できるようになっていて、サーバーがなん
はい。
か経由するんですかね。
そうですね。このあたりの話って、何度か、弊社と、あと、ビットキーさん、他のデバイス作ってる会社と、一緒にイベントやった時があって、私はちょっと話はしてないんですけど、アーキテクチャの話とかあったんで、よろしければ、ちょっと検索して見てみていただけるといい
ビッ
か
ト
な
キー
と。
さん、うん、
はい。
はい、ありがとうございます。古き良き仕組みだとね、自宅サーバーを立てて、ポートを開けてみたいなのありますけど、今はもうね、サーバー
そうで
経
す
由でっ
ね。
ていうのが普通になっちゃいましたね。
そうですね。やっぱり外に開けるって、分かってる方がいるんだったらいいんですけど、素人がやるセキュリティリスクになる。
そうですね。ルーターの設定もめんどいし。
そうですね。はい。あと、やっぱりちゃんと常時動き続けるシステムっていうのをメンテナンスするのは結構めんどくさいところだと
確かにね。あれ、せっかくなんかエアコンつけておこうと思ったら止まってるよみたいなね。
そうですね。
うん、ありそう。はい、ありがとうございます。そんな井田さんなんですけど、今日のメインの話題は、井田さんがなんかツイッターでたくさんつぶやいてるいろんなマイコンについて、こういろんな基盤をボードを買ってると思うんですけど、その多くが積み基盤になってるという話を聞いたので、その話を聞こうかなと思ってますと。今何種類ぐらい、積み基盤っていうのはそもそも、買ったけどまだ火入れしてないというか、ハローワールドやってないみたいな基盤のことかなと思うんですけど。
定義は人によって、い
はい。
ろいろあると思うんですよね。
うん。
今おっしゃってたみたいに、全く火入れしていないでも、開封もせずに積んでるっていうのから、ハローワールドくらいまでやったろうか、みたいな、あ
うんうん。うんうん。
ると思うんですけど、完全に積んでるやつはそこまで多くないとは思うんですけど、ハローワールドくらいまで置いているやつは、それなりにある
うん。うん。
感
なん
じ
か
ですね。
僕は、マイコンボードっていうと、結構、両手で収まるぐらいしか種類はないかな。ピックマイコンの粒のやつとかはありますけど、それでも全体ではピックの1個だから、あとは、アルディーノの基板と、ESP32 と、STM32 と、みたいな、なんか、いくつかしかない気がするんですけど、どのぐらいあるんですか？結構あるっていうのは。
まとめ方をどうするかによる
はい。
けど、アーキテクチャ単位で言うんだったら、ピックのボードじゃないけど、デバイスはあ
うん。
るし、AVR もあるし、で、あと、STM32 もあるし、
うん。
で、FPGA ボードもあるし、
うん。
ESP32 のボードもあるし、
うん。うん。
で、多分最近特に多いのは、多分 ESP32 のボ
う
ードです
ん、
けど。
なんかM5 スタックっていうのはよく聞くんですけど、あれって中身は何でしたっけ？
M5 スタックはですね、ESP32 ですね、皆さんご
ああ。
存知かもしれませんけど、線機能付きのアイコンです。
ESP32 は僕の想像でなんていうか、親指よりちょっと大きいぐらいのボードなんですけど、あれが、マイクが中に入っていて、画面とかがついてボタンもついてるようなパッケージングをしたのが M5 スタックっていうことなんですね。
うちやさんが想定してるのが M5 スタックのどの製品かっていうのがちょっとわからないんです
多
け
分
ど。
一番最初に出たやつかな。5センチ角ぐらいの。
それを想定されてるんでたら、出したら合ってます。あれが
う
コアって呼ばれてる、一番最初に。正確に言うと54mm×54mm のケーブルに入っ
お
ていて、で、液晶がついてて、
ー。うん。
ESP32 がいて、で、ボ
うん。
タンが3つついててっ
う
ていうんで。
ん。
簡単なプロトタイプ。
うん。
作るにはいいってところで、そこから流行り出して、で、いろんな製品が出ていって、
うん。うん。うん。
追っかけてる方はご存知ですけども、毎週金曜日に製品1個2個発表するんですね、彼。
おい、毎週？
そうです。
多いな。
褒め言葉だけでも気が狂ってるとしか思えない。
いや、そうですね。追いかけきれないよ。うん。
もちろん、1週間で製品開発してるわけじゃなくて、パイプライン実行みたいに、ずっと、サイクル回してるから、実際製品開発の始めっていうのは、数ヶ月前にやってるんだ、
いや、
です
そ
け
れ
ど
で
ね。
も、そのパイ
は
プ
い。
ラインだとしてもですよ。一週間に一個のペースでパイプラインが始まってってことですよね。
そうですね。で、
うん。
出して、で、継続する製品もありますし、
はい。
なくなる製品もあったりっ
まあ
て
そうい
うと
だ。
ころで。
ああ。最近だと、この1ヶ月ぐらいだとどんな製品が出たんですか？
この1ヶ月っていう単位だと、そうですね。M5 スタックの製品自体って、さっき言ったマイコンモジュールだけではなくて、その周辺につながるセンサーであったり、あと入力デバイスっていうのを、作ってるんで、いろんな製品出てて、直近で出たのになると多分、センサーとか入力デバイス系だったと思うんですけども。
なるほど。さすがにマイコンボードが毎週出てるわけじゃなくて、
そうで
そう
すね。
いう周辺のやつも含めての話なの。
そうですね。一番最後に出たマイコンの製品っていうところですと、M5 スタックの小さい製品のうちの一つで、アトムっていうシリーズがあるんですけども、これもいくつか製品が出ていて、で、それの新しい版として、アトム S3 っていうのを出してました。
なんかアトムってなんかディスプレイが0.8インチぐらいのやつですか？
そうですね。ディスプレイっていうか、もともとディスプレイ付きの製品はなくて、アトムライトっていうのと、アトムマトリックスっていうのが一番最初に出て、で、ライトは、本当に、ディスプレイも何もなくて、ボタンが一個つ、えっと、まあ、正確に言うと、リセットボタン。
そうなんだ。M5 スタックで全部液晶がついてるのかなと思ったら、まあ液
あ、
晶が
つい
な
てない
い、
やつも、
あるんですね。
あります。で、ただ、最後に出た、このアトム S3 は一応液晶がついていて、で、さらに S3 っていうのが何かっていうと、ESP32 の一番出てる中で高性能なシリーズで、ESP32S3 っていうの。
そこの型番と共通にしてるんですね。
そうですね。それが乗ってますよっていうところで、結構性能が上がってるんですね、この ESP32S3。
そうなんだ。何百メガヘルツとかで動いちゃうんですか？
周波数自体は、初代の ESP32 と変わってなくて 240MHz なんですけど、CPU コアの世代が1個進んでいるっていうのと、あと、SIMD 命令が使えるようになった。
じゃあもうなんか数値演算っていうか、機械学習的なものがちょっと動
そう
き
で
や
す
すい
ね。
みたいな。
軽い推論とかだったら、それなりに動くんじゃないかなっていうところで、開発元のエスプレシフ自体もその周りのライブラリを、整備していってる感じ。
面白い。電池の持ちとか悪そ
電池の持ちは、そりゃぶん回したら電気食い。
う。そうですよね。でも ESP32 ってことは、組み込みアセンブラーみたいなのが使えるんですよね。その特殊なやつ。なんだっけ？ ULP
組み
でしたっ
込みは
け？
センブラ。ULP の話をするとですね、初代 ESP32 時代から、省電力サブシステムみたいなのがあって、今、内田さんがおっしゃったみたいに、ものすごく限られた、C、まあ、C のコンパイラーすら動かないような命令セットのプロセッサーが載ってるんですけども、ESP32S3 にもそれは引き継がれてます。引き継がれてるんですけど、実はもう一個、小さい RISC-V のコアが載ってるんです。
何種類コア乗ってんだよ。
ESP32S3 は2種類で、エクステンザのコアと、で、もう一つ、ULP のコアと、で、あと RISC-V の RB さんに IMC だったかな。の命令セットのコアが載ってます。8メガくらいで。
じゃあそれは別にめちゃくちゃ省電力なわけじゃないけれども、メインのコアに比べたらかなり省電力で、こうリスクファイブのコンパイラーも使えますみたいな、そういう立ち位置なんですかね。
一応、エスプレッシブの主張としては、もう私、サボってて測れてないんですけど、さっきおっしゃってた ULP っていうコプロセッサーだと結構特殊な命令セットだったんで、
そうですね。
で、この省電力サブシステムでやりたいことって何かっていうと、メインの CPU を落としてる状態で、センサーとかの値を、ADC とかで取得して、時間が経つなり、センサーの値でなんか気になる点があったらメインプロセスを起こすみたいな使い方をするんですけども、で、こういう使い方したいんで、ある程度なんかその式位置判定とか読み取る処理みたいな、シーケンスの処理とかをやりたいんですけども、ULP ってその変な、命令が限られたプロセスだから結構複雑な処理やろうとすると命令長くなっちゃうんですね。で、それに対して RB32 のシンプルな RISC-V のコア乗ってると命令効率がいいと。なので、実は 消費電力は上がっちゃうんだけど、
ん。
消費電力量、つまり必要なサイクル数かける消費電力は短くできますよっていうプレッ
まあ、
シャーかも
短
し
時間で処理が終わる的なことですかね。一
れない。そう
瞬
です
電気
ね。
が来る
はい。
けれども、みたいな。
そうです、そうです。
ULP を一回使って、
はい。
洗濯物を干し忘れて洗濯機の蓋が閉じたままだったら、LINE に通知みたいなのをやったんですけど、1分に1回その ULP で AD 変換の値を取ってきて、それが、なんか1時間ずっと閾値を下回ってたら、メインコアを起動して Wi-Fi につないで、LINE に通知を飛ばすみたいな、そんな典型的な使い方だと思うんですよね。
はい、どうでした？使い勝手は。
いや、まあ、なんていうの、新しいアセンブラを学ぶっていうのは、まあ、ワクワクするなっていう面と、これはめんどくさい、複雑なロジックは書きたくないっていう、
はい、その通りで
ピックをアセンブラで組んでるみたいな感覚でした。35個
す。
の命令だけで。
ピックよりも辛いですから
ピッ
ね、
ク
あ
より
れ。
も辛い。
で、それが、アルビさんに IMC フォアになったので、実は C のコンパイラーも使えちゃうわけですね。
素晴らしい。
素晴らしい。
で、本当に C のコンパイラーで入ったコードがちゃんとね、短くなるのかっていうのは要検証ですね。
まあ、その辺はもちろん気使ったコード書かないといけないと思いますけど、でも、アセンブラで変な命令を自分で書けって言われるよりマシかなと思い
そうっすね。本当に一からアセンブラ学ぶ羽目になったからな、あれ。特殊なやつで。
ます。まあ、お勉強にはいいかもしれませんけど。
アセンブラ入門としては割とこう、必要なとこだけアセンブラで書いて、あとはメインのコアで書くみたいなんで、興奮はしましたけどね。お、楽しいみたい
ちょっと懐かしい感じがしました。
な。コア間通信ってこんな感じでやるんだ、みたい
そうですね。ラムに置いといて叩き起こしてって
な。
感じです
そう。面白かったな、あれは。
ね。ぜひ ESP さんに S3 でも遊んでみてく
そうか。ESP32 が入ってるんだから、エスプレッシブの SDK とかが同じように使えるんですね。M5 スタックシリーズは。
もちろん、RDA の向けの、RDA のコアフォー ESP32 っていうのがあるので、まあ、RDA ので書いたりもできますし、もちろんエスプレッシブの、ESPIDF っていうフレームワークがありますけど、あれで直接書くこともできます。
なるほどね。その辺はじゃあ、エスプレッシブさんの、まあ、ソフトウェアツールチェーン群が全部使えて、
はい。
ラストとかも今対応してるんですか？あれ。SDK は。
そうですね。そこの経由じゃお話しましょうか。楽になるやつだけど。ラスト、その前にあれか、ESP32 の CPU コアについての話をしないともう、まあ、さっきから RISC-V とかは出てきてると思うんですけど、まあ、RISC-V は一般的な CPU だから、ラスト対応してるわけなんですけど、ESP32 は Extensa っていう、ちょっと変な、コアな
まあ、
の
独
で、
自
実
のコ
は、
アですよね、多分。
そうですね、もともと Tensilica っていうところが作ってたやつを、ケイデンスが Tensilica 買収してっていうので、流れてきてるコアですけども、聞き慣れないだけあって特殊なコアなので、LLVMM のクエンドが標準に入ってなかったんですね。で、そうすると、ラストは LLVM を使ってコード生成するので、また用しませんよっていうところがあっ
なる
た
ほ
ん
ど
で、
ね。
ずっとエスプレッシブが、2019年か20年くらいからかな。バックエンドに入れたいって言ってマージできるように整えてたんですけど、なかなかマージされなくて。
なんと。
で、まあ、で、そうやってる間も自分たちでフォークして、ラストの環境は人雇って整え続けてきていて、今結構使い物になるところまで来ていて。
本家の LLVM にはまだ取り込まれてないんですか？
で、それが、1ヶ月経った気がするんですけど、まあ、そのくらいのつい最近ですね、ようやくマージされました。
あ、そうなんだ。年末か
は
な？
い。
ちょうど年
で、
末に。
そうですね。で、LLVM、今、15が出てて、16が、次、3月くらいに出るらしいんですけど、まあ、それには入ってくるら
じ
しい。
ゃあ、やっとそのマージできるぐらいの品質になったってことなんですかね。
そうですね。まあ、品質だったのか、LLVM のメンテナーの方が忙しくて手つけられなかったのか、ようやく手つけられたのっていう、まあ、どっちかちょっとわかんないですけども、
なるほ
まあ、
ど
ようや
ね。
く入ったので、で、そうすると、ラストの方も、エスプレシルがフォークしているものがあるので、まあ、今度それを入れていくっていう話になるんです。
なるほど。まあ、バックエンドだけが入っても、その単純にラストサポートがすぐにできますってわけじゃないですね。エスプレッシブ
そうで
さん
す
の
ね。
特別開発したやつが幾分かあるんだ。
はい、そうですね。今、エスプレシルが作ったツールで、ちょっとそのフォーク版のラストコンパイラーを取ってくるっていう作業が必要になっちゃってますけど、まあ、その後マージされたら、まあ、多分、リスファイブ、 とかと同じ TS3 のサポートに入るんじゃないかなって勝手に思ってます。
なるほどね。そうすると M5 スタックが全般的に LLVM で完結で書けますよと、本家の。
そうですね。ラスト
す
もそう
ご
で
い。
すし、あと、エスプレッシブ自体は、メインで今使ってるストールチェーンは GCC なんですけど、クランのサポートもずっとやってて、なんかクランも使える、まともに使えるやつですね。
クランもね、LLVM の重要なやつですからね。
そうですね。
すごいな。面白そ
はい。
う。
で、まあ、コンパイラーのサポートが進んでも今度、ライブラリーのサポート大丈夫って話があって、ただこれ絶賛開発中なんで、まだ手出すと API 変わったりするんで、
ラ
まあ
スト用のライブラリ？
そうですね、
もともと C 言語用のライブラリって結構ね、揃ってるイメージがあるんですけど、ESP32 の。
そうですね、さっきの ESP IDF ってやつを、呼び出すラストのライブラリが一つと、もう一つは実はベアメタルで作ろうぜって言ってるのの2系統があります。
ラッパーとしてラストのラッパーを書く派閥と、もうネイティブラストで全部やるぜみ
は
た
い。
いな。
まあ、派閥って言っても、まあ、それぞれ、利点欠点があるので、ラストの話をすると、ラストって、標準ライブラリでスタンダードクレートって、STD クレートっていうのがあると思うんですけども、で、あれが使えると、まあ、パソコンの上と似たような感じだぜ、みたいなことになるんですけど、実は ESP-IDF 上の、スタンダードクレートがあって、割と書きやすくなります。
じゃあもうライブラリ整備が割と進んできてて、ラストで普通に書ける時代が来るんですね、ESP32 でも。
そうですね。普通にの定義にはよりますけど、さっき言った通り、まだライブラリは開発中なので、ちょいちょい API 変わったりするんで、前の週でビルド通ってて、次のバージョン見上げたらビルド通らない段
ま
階で
だ
ありま
そ
す
ん
け
なあ
ど。
るんだ。なんかラストで組み込みっていうと、結構有名なハルレイヤーがあるかなっていう気がするんですけど、バイオ
そう
ター
で
ミ
す
ナル
ね。
とかで使うような。
まあ、エンベディドハルっていうクレートがあって、で、まあ、
それ
そこ
そ
に
れ。
トレイトって言って、まあ、インターフェースの定義みたいなやつけども、まあ、いっぱい定義されてて、GPIO は、こういったもんだ、ピンに、値を設定できるんだとか、方向を変えられるんだ、アイスケロ C とか、PI が何なんだみたいなトレイトが定義されてて、で、それに従って、その実際のハルの実装クレートがあって、まあ、BSP クレートとかってやつですけども、まあ、その辺を、まあ、ハル経由で呼び出してあげると、まあ、アプリケーション側はどのボタンでも、まあ、そこまで修正なくて書き換えられるようになりますよっていう仕組みはもちろんあるんですけども、これから外れた部分ですね、今のっていうのは。
もうボード固有というか、マイコン固有の機能とかですか？
そうですね。もちろん無線通信の機能とか持ってるんで、Wi-Fi の制御とかしないといけないじゃないですか。例えば、Wi-Fi をステーションモードで動かして、SSID とパスワードはこれだから、つなぎに行ってください。つながりましたか？状態見ますみたいな。
そういうなんか多くのマイコンに積んでなさそうな機能はエンベデッドハルにはないからっていうことなんですかね。
そうですね。はい。で、ここを、エスプレッシブが今、エンベティッドサービスプレート作ってて、これの実装として、ESP-IDF サービスプレートを作ってます。で、これを使ってあげると、まあ、一応、まあ、無線通信とかは動くように。ただ、API がコロコロ変わります。まあ、まだ1.0になってないので仕方がないです。
なるほどね。じゃあ、そのメンテナンスが今後続いていって、いつかわかんないけど、1.0が出ると、そこそこ安定すると。
そうですね。はい。ラストで。で、まあ、書いてみた感じ、やっぱりラストで書けるとかなり楽なので、まあ、早くそういう時代になるといいなと、触ってます。
井田さんはなんでそんなエスプレッシブ界隈っていうか M5 スタック詳しいんですか？やっぱウォッチずっとしてるからですか？
そうですね。基本的に M5 って、いつだっけ？ 2018 年の2月かな？に、M5 スタック自体は日本に入ってきたけど、その前から、まあ、ESP32 と、あとその前身の ESP8266 は、まあ、触ってて、まあ、なんでかっていうと、その無線通信してなんか、やる組み込みのハードウェアをなんか、ちょいちょい作ってみたいなっていうのは、まあ、皆さんそうだと思うんです。っていうのがあって、まあ、そこそこ長いこと触ってるっていうのはあるかな。
日本上陸前から ESP32 周りをウォッチしてたんですね。M5 スタックの 上陸前から。
あ、そうですね。そうですね。はい。
じゃあそんな井田さんに聞いてみたいことがあるんですけど、全部 ESP さんにって答えられたらどうしようかな。目的別おすすめマイコンっていう話で、なんかそのいろんなサイトを見ると、初心者にはこれみたいなのが、まあいろんなのがおすすめされてるわけですよね。でもやっぱり一つに決めることってできない気がするんで、目的別に、まあ、こんな用途だったらこれがいいんじゃねみたいなのがあれば聞きたいなと思っ
なる
て
ほ
です
ど。
ね。なんかこの間、やっぱり RP、なんだっけ、RP2040 でしたっけ？
そうですね。
あれが初心者にはおすすめみたいな話もしてた気がするんですけど。
はい。まあ、全般的に言うんだったら、まあ、今、最近の一押しや RP2040、いわゆるラズベリーパイピコっていうボードに乗ってる、まあ、SOC ですね。
ラズパイピコそのものではなくて、まあ、SOC 自体が使いやすい。
まあ、RP2040 の SOC 自体がっていうよりも、ラズパイピコ自体が、まあ、やっぱり供給量がらしい。で、まあ、そこそこ安いですね。500円、600円で買うね。まあ、ちゃんと手に入って安いっていうのが、まあ、まず入門にお勧めできる、まあ、必須要件です。で、あと、まあ、RP2040 自体の、というより、まあ、どっちかというと、大元のラズベリーパイ財団がそもそも何をやりたくて始まったところとかっていうのを思い出してほしいんですけど、あそこ、ラズパイを教育目的でばらまきますよってラズベリーパイ始めたところじゃないです
あ、
か。
そうですね。確かに教育目的だった気がしますね。
はい。なので、実はラズベリーパイピコの、ゲッティングスターティッドのガイドとかも、まあ、英語で、まあ、日本語訳してらっしゃる方もいるかもしれないけども、結構しっかり書かれてます。で、ドキュメントがしっかりしているっていうところがありますね。で、まあ、どうしても、わかんないうちって、ドキュメントを複数種類をちゃんと読み比べるとかってできないと思うんですけど、そういう、公式の入門ガイドが、まあ、しっかりしてるっていうのは重要かなと。
ああ、じゃあ、別に書籍がまあしっかりしてるようなマイコンとかもありますけど、ラズパイはちゃんと公式がドキュメントを整備してくれてて、それに従えば一通り学習ができちゃうよという点で、初学者向きというか、
そうです
入
ね。
門
で、
に
あ
はいいよね
と、
と。
もうちょっと応用に入り始めると、データシートで読み始める。その場合、やっぱりデータシートがどれくらい読みやすいかっていうところが重要になってくるかなと思います。で、まあ私が今のところ見てる感じですと、ちょいちょい外部から買ってきたペリフェラルで仕様が微妙ですね。おおむね他のベンダーのマイコンって、はまりやすい構造になってないんだ。直感的で分かりやすい構造というところがあります。
RP2040 がはまりにくい構造ってことですか？
そうです
他の
ね。
ところと比べて。
そう思います。
はまりやすい構造ってどんな感じなんだろ
こんな感じなんでしょうね。いや、なんか、個々のハマったらなんだこのクソな作りはみたいなこと
う。ピッ
言うんですけ
クと
ど。
か使ってて思うのは、イネーブルビットみたいのが各所にあって、一個でも立て忘れるとその機能が有効にならないみたいな。
どうだろうな。まあもちろんそれがなんか一貫性がなくて分かりづらいなってなったら、まあそれは分かりづらいっていうところでしょうけど。なんだろうな。ドキュメント読んでてもなんか例えばここの数字やこういう表しが、似たような数字や別の表現を見て、判断しやすいみたいなとか、まあそういったものがまああまりないかなというふうに見受けられます。あと、まあ、挙げるとしたら、ドキュメントの質と、あと SDK のインストールが簡単ってところですかね。まあ、ピックもそうですけど、まあ、ピックの開発環境のインストールが難しいかどうかっていうと、まあ、あれは比較的マシなような気がしますけども、まあ、大体の、マイコンベンダーのツールって、なんか、でっかい IDE のものとか、エクリプス入ってるようなやつ落としてきて、なんかインストールして、で、なんか謎の GUI ツールが立ち上がってみたいな。やつが結構多いと思うんですよね。で、コマンドラインで使おうとするとなんかちょっと困るみたいなところもあったりすると思うんですけど、ラズベリーパイフィコの SDK って、ピコ SDK っていう名前で GitHub に置いてあるんですけども、まあ基本的にラズパイ4とか、で、もしくは Windows だと WSL が入ってる環境だったら、まあその Getting Started Guide に従って、apt とかでパッケージ入れて、で、SDK を取ってきて、でやればもう終わりなんですよね。
あ、じゃあ基本的にはこうターミナル環境で 構築する系のやり方なんですね。変
そう
な
です
エク
ね。
リプス
で、
が落ちてきたりはしないんだ。
そうですね。まあ、どっちが、自由やった方がとっつきやすいっていうところあるかもしれないですけど、VS コードの設定の仕方もちゃんと載ってるので、まあ、そこまでセットアップしてあげたら、まあ、あとは、現代的なエディター上で、まあ、まあ、ちゃんと設定すればデバッカーとかも使いながら、
僕はエクリプスベースの開発環境とか提供してくれてるの何がいいかなっていうのは、設定が GUI でできるところだと思うんですよね。ピンの入出力の設定とか、機能の有効化とかが、なんかコードジェネレーター方式になってるのがよくあると思うんですけど、こう画面上でポチポチして、コードジェネレートってすると初期化コードが出てくるみたいな。
まあ、あれが確実に動くんだったらいいんですけど、大体あの手のツール、ちょっと、自分のところでコード変更して、で、ここ変更していいよって書いてるんだけど、変更して、で、その後でジェネレートして直すと、なんかやれバグって変なところ出てきたり、ビルド通らなくなるとかが結構あると思うので。
あ、そうなんです
まあ、
か。
なんか、それって、慣れてたら、ああ、コードジェネレーターが間違ってるんだな、みたいな、わかるからいいんですけど、なんか、結構変にはまることが多いので、まあ、私は正直、あんまり一番最初に触るのには向いてないんじゃないかなと思います。もちろん、JA のツールを否定するわけじゃなくて、私も最近の複雑なマイコンの設定パラメータなんてデータシート、こう、隅から隅から読んで把握するなんてやりたくないから、JA のツール提供してくれるのは非常にありがたいと思うんですけ
必
ど。
要枠みたいな感じがするんですよ。複
そう、
雑す
そ
ぎ
の
るから
通り。
現代のマイコン。
その通りです。で、そういったのが必要にならないレベルの複雑さかなと思いますね。RP2040
あ、
自
素
体。
晴らしいですね。普通に自分で初期化コードを書くぐらいでもなんとかやっていけるレベル。そうすると
初
機能
期
がし
化、
ょぼいってことですか？
しょぼいってことはないですね。まあ、機能しょぼいっていうか、まあ、さっきのジェネレーターが必要になるみたいな、複雑なドライバーが必要になるペリフィラルがないとは言わないんですけど、その Pico SDK 側で、まあ、綺麗なドライバーの作りをしてるのかなっていう気がしますね。
イニシャライズ関数をただ読んだらもう有効になってくれたり。
そうですね。まあ、サンプルが、まあ、豊富なので、そこを見て、で、この順で呼んでくださいみたいなになってるん
あ、
で、で、あ
そう
とは、
なん
まあ、
だ。
持ってきて、触れば、動くパターンが、まあ、結構多いんじゃないかなって思います。まあ、もちろん、複雑な使い方やり始めるとどうか。
ピックとかはそういうのがなくて、レジスタに 自分で設定していくんですよね。コードジェネレーターがない場合は。あれ
そうで
辛
す
すぎ
ね。
て、それでそのビット立て忘れると機能が使えないっていうのは何度ハマったこと。
まあ、その辺は、その何でしょう。ドライバーが、まあ、どれくらい作り込まれてるかっていう話なのかなと思います。
ピックの場合はコードジェネレーターの中にドライバーが内包されてて、ジェネレートしないとドライバーが出てこないっていうのが、ラズパイピコの場合だと GitHub にコードとして上がってるっていう違いなんでしょうね、きっとね。
そうですね。まあ、やっぱり現代的かなと思います。
いや、そっちの方がいいですよ。
はい。まあ、慣れてる人間にも使いやすいし、まあ、初心者にも、まあ、わかりやすいんじゃないかなと思います。
だってコードジェネレーターのはジェネレートしてからじゃないとコードが見れないんですもん。リポジトリ検索しても引っかかんないみたいな。
まあ、なんか、検索しても、テンプレートのやつが出てくるかくらいですね。マイクロチップのやつ。
なるほどね。ラズパイがじゃあ、総合的に、アルドゥイノの次ぐらいですか？おすすめするとして。
アルディーノを、現代的に初心者にお勧めするかっていう話か。なるほど。
いや、一番最初にマイコンっていうものがあるんだ。なんかやってみよう。みたいな人に、ラズパイピコがいいですか？
ラズパイ、私はラズパイピコ買っといたら、まあ全部いけるからいいんじゃ
ああ、
ないか
そう
なな と
ん
思い
だ。
ますね。C で入りたいんだったら C プラ、プラ SDK 触ればいいし、まあアルディーノの環境もありますと。で、あとまあ、サーキットパイソンで、マイクロパイソン書いて、まあ、動かすとかもできるから。
あ、そっか、別に、アプトでパッケージ入れたりしなくても、Arduino IDE で一応動くんですか？ピコ。
そうですね。まあ、実は私自身はそこら辺興味ないから触ってないんですけども、まあ、アルディの関係あるはずであ
、そうなんだ。じゃあ、おすすめしても良さそう。なるほどね。
す。はい。
じゃあ、目的別おすすめマイコンっていうことです。まあ、総合的な学習にはラズパイピコっていうことですけど、
大体の目的満たすんだよなっていうのは、
そう
まあ、はい、
なんだ。高速プロトタイピング用にもまあ結構使えるって感じですかね、ラズパイピコね。
高速プロトタイピングで何をやりたいかによります。通信処理が、 最近ようやくラズパイピコ W って言って、Wi-Fi のと、まあ、Bluetooth 通信のモジュールが載ってる版出てきたと思うんですけど、まだ確か Bluetooth 動かなかったはずで、で、Wi-Fi は一応動くようになったのかなっていうところで、まあ選択肢の一つではあるんですけども、まあ、そこをメインにするんだったら、まあ ESP さんにでいいんじゃないかなと、個人的
まあ、
には思います
ESP
ね。
さんにの方が元祖通信マイコンって感じですよね。
そうですね。まあ、いろんな情報は出てくると思うんで、まあ、初めて無線通信をする電子回路とかハードウェアを作りたいを、しかも、なるだけ手間をかけずに作り始めてみたいっていうんだったら、まあ、やっぱり ESP さんに選んで、で、世の中のありがたい先人たちの知恵をお借りしながら作っていくのがいいんじゃないかなと思います。
なるほど。あと、それらって、まあ、ラズパイピコも500円とか600円ですか？
そうですね。
ですけど、まあ、100円とかじゃないわけですよね。
100円のものが欲しい。
そう、100円とかのレベルで、とにかく低価格で、まあ、ADC、DAC ぐらいが使えてほしいみたいな場合は、なんかあります？ AVR ですか？
現代的にどうすべきなんだろうな。いや、中華製のマイコンはいろいろあるとは思うんだけど、入門者向け？
入門者向けじゃなくていいです。中級者以上ぐらい。
中級者以上だったら、まあ、ADC あるんだっけ？なんか最近その辺の価格帯のマイコン見てないから、なんとも言えないな。
中華に結構出てきてるんですか？
まあ、もちろん昔からあるのっていうと、まあ、ピックとか AVR だと思うんですけども、まあ、その辺も、まあ、現代的にもまだ使えると思うので、まあ、その辺選ぶのは一つだと思いますし、あとどうなんだろうな。今、入手制が、悪いけども、STM さんに F0 とかのシリーズも、まあそこら辺のレンジでしょうと。100円、200円のレンジ。あとはまあ中国製のチップでまあ新しいのが出てきてますけど、あの辺を入手して中国語か、まあもしくはまあ英語も提供されるかもしれないですけど、まあちょっと整備状況の悪いドキュメントを読み解いて、でも安価なものを作りたいっていうんだったら、まあその辺のマイコン触ってもいいかもしれません。
なるほどね。いや、面白い話でしたね。なんか中華製のマイコンって、まあ、マイクロチップピックとかは中華製っていうのかな。まあ、今出てきた中華製とはまた違いますよね、なんかね。
そうですね。CPU とかっていうか、シリコンの設計自体が中国の企業がやってるかどうかっていう意味ですね。
マイクロチップはそうなんじゃないですか？違う。あれ？
製造だけじゃないですか。
あ、そうですっけ。
は
そうなんだ。
い。で、中国、ディスク5とか、ものすごい流行ってるから、いろんな、面白いマイコンを、まあ、設計して作って売ってる企業がいっぱいいると思うんです
ああ、
け
コア
ど、
はリスク5で、CPU の部分はリスク5で、周辺機能の設計が独自みたいな。
まあ、独自だったり、あとは ST マイクロの、STM さんにのコンパチって言ってる怪しいマイコンが
ああ、
いっ
な
ぱい
る
あっ
ほど
たり
ね。
と
コ
か。はい。
ピー、コピー品。
まあ、有名どころは、ギガデバイスってところの、GD さんに VF103、まあ、F103 っていうシリーズがあって、まあ、形聞いてもらえばわかると思うんですけど、STM さんに F103 がものすごく売れてるシリーズなわけですよね。で、だからコンパチ品が結構あるわけですよ。で、その中でさらに CPU コアはもう半分じゃなくて、ディスク5のコアにしてしまおうぜって言って、作ってるベンダーがいくつかあって、まあ、そのうちの有名どころが GD さんに VF103 ですね。秋月でも乗ってるボードが買えるから、結構持ってる方もいらっしゃるんじゃないですか。
知りませんでした。ちょっと、リスク5学ぼうと思ったら、その辺のボード買うのもありですね。
そうですね。マイコンのやつで一番安いんだったら、GD さんに VF103 が乗ってるロンガンナノっていうボードがありますけど、まあ、秋月とかで買えるので、買ってみていただけるといいんじゃないですか。
面白い。ありがとうございます。情報。かなり時間が経っていて、まあ、今回は復帰回ということで長い放送時間でもいいかなとは思ってましたけど、そろそろ終わりにした方がいい気がしてきた。
なるほど。なんかだいぶ先頭の方のネタしか消化していない気がしてきた。
いやい
よ
や、
く。
別にいいんじゃないですか。これ全部マストで消化しようってわけじゃないんで。
なるほど。
もっと話足りねえよってことであれば、何回か後にもう一回来ていただいて。
なるほど。まあ、ね、ネタはまあ、まだあるかなっ
井田
ていう
さん
感
ネ
じなん
タ
で、
の
まあ。
宝庫だなと思って、いや、ここまでなんか、すごい情報の宝庫になるような放送になるとは思わなかった。
まあ、多少役に立てれ
ね。
ば、はい、幸いです。
じゃあ、こんな感じで録音を止めますね。止めますねっていうか、終わりの挨拶をしなきゃいけないんだ。じゃあ、これで、電子の森ラジオ終わりにしたいと思います。井田さん来ていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では皆さんさようなら。聞いていただいてありがとうございました。